突撃瀬戸の元気商店。こんにちは、高橋千恵子です。突撃瀬戸の元気商店は、瀬戸市の商店街にパーソナリティが訪れ、お店の紹介はもちろん商店街全体を応援する番組です。今日は銀座通り商店街の乾物の店終わり屋をご紹介します。店主の森博子さんにお話を伺います。さあ、終わり屋さんは昭和4年にお店を始めて、もう鰹節や昆布、干し椎茸など乾物の専門店ということで もうとっても歴史のあるお店なんですが、今話題のもう和食には欠かせない出汁ということですよね。
そうなんです、世界文化遺産に和食って取り上げられまして、認定されまして、最近はちょっと出汁を取ってみようっていう若い方も増えてるので、少し嬉しいなって思ってるとこなんですけど、
でも出汁って言ってもね、いろいろなね、その元になるものも違いますし、奥が深いと思うんですけどね。
そうなんです、出汁ってカツオだけじゃなく昆布、椎茸、さらにそこに付随する野菜を入れたりとか、玉ねぎだったり、何かその素材からお肉だったり出る出汁も含めて、相乗効果でまた美味しくなっていくっていうのをちょっとあるところで勉強してきたんですけど。
勉強やっぱりしてらっしゃるんですね。
自己流だけでは若い人たちにお話しするにはどうなのかなって考えて、あるところから出汁ソムリエ、出汁はワインみたいにその味、味覚を磨けるものだって、味の違いがあるということで、出汁ソムリエ協会っていうのがあるっていうことを聞いて、4級の講座をちょっと暮れに受けてきました。
どんな勉強するんですか？
例えば出汁の飲み比べですよね、昆布、椎茸、鰹節だけではなく、同じ鰹でも本枯れ節なのか、普通の荒節を削ったものなのか、昆布も真昆布なのか利尻なのかっていう、煮干しもカタクチイワシだったり、トビウオの出汁をアゴっていうんですけど、アゴ出汁だったりっていうのの飲み比べから、さらにブレンドをして味がどう変わっていくかっていうようなことを勉強してきました。面白かったです。
難しそうですよね。同じその出汁でも、その取り方が違ったりすると味は違ってくるんでしょ？
そうなんです。今まで出汁だけを自分も飲んだことがなく、出来上がったお味噌汁だってっていうものを飲むことしか知らなかったというか、してこなかったんですけど、素材だけ、その出汁だけを飲み比べると本当に微妙な違いがあって、でそのブレンドの仕方によっても、やっぱり旨味の出汁出方が違ったり、そこにお塩をちょっと加えることで、さらにこう味覚が増したりっていうことを体験してきました。
そうですか。でも例えばね、お味噌汁一つとっても、その出汁の今ね、いろんな味、出汁本来の味を勉強してきたっておっしゃって、でもその具材によって、例えばナスだったらこの出汁がいいとか、ね、お豆腐とおネギだったらこの出汁って、いろいろありますよね。
いろいろあるんです。で、やっぱり関西、関東、とかまた九州とかで違ったりって、本当にこれが正解ってことはないんだなと思って、で自分の好みのお出汁、またお味噌汁にしても赤味噌使うのか白味噌使うのか合わせ味噌使うのかでも違ってくるんです。なのでやっぱりそれぞれいろいろ試してもらって、自分の美味しいと思うのを使って作ってもらえるといいなと思うんですけど。
いやー、なんか楽しそうですね。それ自分でその自分のこう味を作り上げることができるという出汁一つでね。
そう思います、で入れる具材だったり、その季節によっても味わい方って違うんですけども、なので楽しかったですよ。で椎茸なんかでも普通にお水で戻すだけじゃなくて、トマトジュースで戻しましょう、豆乳で戻しましょうなんていうアドバイスもあったりして勉強になりました。
ちょっと待ってください。トマトジュースで戻したり豆乳でも戻せるんですか？
そうなんです。上手にそのうまくふっくらと椎茸も戻って、で椎茸でもどんこ椎茸、香辛椎茸って、その傘の 何でしょう、膨らみ具合、はい、あの閉じ具合で違うんですけども、うんうん、あえてどんこでは、どんこってグッてこう丸まってるのなんで高いんですけども、はいはい、あえてそれではなく後進って言って少し開きかけの薄い椎茸で上手に戻るんです、トマトジュース。
どんな味になるんですか？
なんだろう、椎茸の味ですよ、うん、その椎茸だけ使えば、で、あとその椎茸をオリーブオイルとかで炒めたりとか、うんうん、なんかイタリアンになったりするんです。
へえ、その、じゃあお料理の幅もすごく広がりますね。
そうなんです。料理ベタなんですけど、なんかちょっとレパートリーが増えて楽しかったですね。って目から鱗の体験してきました。
なんか出汁っていうとね、本当にあの和風の日本料理にしか使わないのかなって思っているんですが、それがもうイタリアンだったりフレンチだったり
中華だったり、そうなんです、鶏ガラスープと出汁も合わせても美味しかったりするんです。スープ取ったんですけど、
もう何にでも合うってことですか？
そうですね、あの出汁は世界を救うじゃないけどなんだろう、あのやっぱり味覚って幼少時に体験しとかないと、うんうん、ジャンクフードとかそっちに向かってってしまうので、離乳食なんか、うん、あの若いお母さん作られる時、はい、そういう風味調味料がダメっていうわけではないんですけども、うん、ちょっとひと手間出し取ってもらって、うん、それで離乳食作ってもらったりするっていうのは、うん、やっぱり舌を鍛えれるっていうこともありますね、うん、食育っていうのも学んできました。
私はあの子育ての時にあの煮干し、
はい、
煮干しをね粉にして離乳食の中に入れたりとかしてたんですけどね、
う
ん、
さすがですねそう、なんかそういうことだと思うんです、うん、ちょっとした工夫でやっぱりお子さんの健康、お子さんだけじゃなくてうちの主人も血圧がちょっと高いんですけども、だしをふんだんに使ってたくさん取ったお味噌汁だとお味噌が少なくて済むので塩分取りすぎなくても済みますし、やっぱり食べることっていうのは貴重ですね、大切だと思います。
そうですね、今あの料理にもね、まあ、その塩もあもちろんなんですが、いろんなものを入れてますよね。でもそうじゃなくって、私もあの一度厚削りっていうのをね、はい、買って出したんですね。そしたらもうそれだけでね、味他につけなくてもいいくらい美味しいお吸い物とかねできたのでびっくりしました。
そうなんです、うん、で日本橋には出汁バーってあって
出汁バーですか？
そう、だから出汁を朝100円だったかな、うん、払って出汁をゴクッと飲んでくんです。だしって満腹効果、うん、何中枢を刺激して胃を動かすです、
はい、
なので朝ごはん食べない人もそれだしだけ飲めば食べたのと同じぐらいの 胃酸というか胃が動いて仕事に向かえる。
あら万能薬のようなだし。
なので若い女の子もちょっとお腹空いたな、ケーキ食べたいな、おまんじゅう食べたいなっていう時に、うん、だし汁を一口飲む。そうすると、うん、その空腹感っていうのが少しあの感じなくなるので、うん、ダイエット効果もあるんですよ。だから至れり尽くせり。
本当ですね。
そうなんです。
じゃあ例えば豆乳なんかも体にいいって言われてますよね。なのでじゃあそのさっき豆乳で戻すとかって
そうです、ね、
おっしゃってましたけど、まあ、それで豆乳のだし汁を作っておいて朝、ね、
飲んでもいいかもしれない、
ね、寝起きに一杯飲むと
そうですね、なおいいかもしれないで す,
いいです、ね、
なんでなんかとらわれずに、うん、こういろんなところでだしを使ってもらえるといいなって思いましたね、勉強してきて。
じゃあその勉強したのを、まあ、皆さんにね、ここにお買い物にいらした方にね、いろいろ伝えることができるし。
そうです ね、いっぱい語りたいですね。ぜひぜひ皆さんお店にあの買い物をしなくてもいいので、うん、ぜひ遊びに来てもらえたらいいなって話したくてしょうがないので、
じゃあその今ね、だしソムリエのお勉強に行かれてとっても楽しくて、はい、いろんなことが学べた、
はい、
でもそれでテストがありますよね。
なので4級の テストを受けて4級は合格しました、うん、で次は目指せ3級2級1級なんですけど、ちょっと名古屋ではなく東京まで1泊2日で行かなくちゃいけないので、いかに休みを取ろうかと企んでるとこです
旅行も兼ねてリフレッシュしながら資格を取るとい
いですよね。そうできたら夜は六本木
でも難しいんじゃないですかテスト。
4級は本当にどなたでも簡単に、うん、合格できるように勉強させてくださるので、う
ん、例えばどんな問題があったんですか。
例えば鰹節ができるまでの問題、カツオの何キロ以上のカツオが本節になるとか亀節になるとか、多分本節亀節も、うん、分からないかもしれないんですけど、うん、そういうような勉強をして最後におさらいのテストだったので、その授業だけちゃんと聞けば、多分8割以上の方は合格できるんじゃないかなっていうテストでした。
もう本当に出汁を語らせたら森ひろ子の横に出るものはいないというくらい
なりたい、ね、なりたいです。どんどんやっぱり勉強していっぱい若い人たちに伝えていきたいなって思います。日本やっぱり日本人独特の味覚って聞くので、そのうまみが分かる皆さんにその美味しさを伝えていくのが私の役目かななんて思ってます。
ですね、もうね、まだ結婚前の若い女性からママになった、ね、ちょっと熟女になりかけた、もうあらゆる年代の方にね、この出汁の良さっていうのを伝えていきたいですよね。
いけたらいいなって思ってます、
はい、さあもう出汁もさることながら、このお店にはいろんな乾物ありますね、はい、ちょっとこちらの方に来ていただいて教えていただきたいんですが、はい、これ椎茸もちゃんと干してあるんですね。
はい、さっきも言いましたけど、うん、これは今大分県産なんですけども、うん、香辛の椎茸です。で、ね、うちで1本大分から取り寄せて買ってるので、うん、うちで袋詰めしてるんです。あ、箱にも椎茸がいっぱい、うん、20キロとか入ってるものを仕入れてきて、うん、うちで夜って分かりますか、うん、ちょっと肉厚だったり、うん、かけてたり、うん、薄かったりっていうのをより分けて、うん、それぞれで詰めて売ってるので、うん、お値打ちだと思いますし、うん、品質も確かだと思います。
で、もうすでにスライスして干してあるのもあるんですね。あ、
スライス椎茸もありますね、うん、切らなくて済む分楽かもしれないです、
ね、で、体にいいといえば豆ですね。
あ、はい、豆も北海道から30キロずつ仕入れてるので、うん、大豆でもつるのこ大豆だったり、うん、小豆でもダイナゴン小豆だったり、うん、いろいろ種類は取り揃えてます。
この豆もね、こう自分でじゃあこれどうやってね料理しようっていうのがわからない若い方たちも多いですよね。そういったのはいろいろアドバイスしてくださるんですか。
料理下手な私ですけども、私なりのレシピは、はい、お伝えすることができると思います。
例えばこの北海道の豆というのがありますよね、はい、鶴の子大豆、
はい、
これはどうやったら一番おいしく食べられます。
私はこのまま水で戻して、うん、ふっくら水を吸ったところで蒸してます。あ、蒸し大豆にして冷凍するんです、うんうんうん、でそれを使いたい時に解凍してスープに入れたり、サラダにトッピングしたり、あとご飯炊いたりひじき煮たりするときに一緒に使ってます。
ということは、まあ、この大豆にしてもいろんな今までだしとかね、はい、そういうのもこう自分である程度こう途中まで料理をしてそれを保存して使いたいときに使える。
それがやっぱり今皆さん忙しいじゃないですか、うん、自分も含めて。なので少し楽して調理ができたらいいのかなっていうようなこともお伝えできたらいいかなと思ってるんですけど、
今現在ねいらっしゃるお客様っていうとどんな方たちですか。
どちらかっていうと私たち世代より少し上の方だったり、うん、少し若かったりっていう方なんですけど、うん、最近は鰹節を削りたいからっていうことで、うん、道具が買えますかとか、 って見える方もあって、道具はすみませんうちでは売ってないんですけども、うん、ご紹介して、うん、で節を買ってかれて自分で削ってって、特に男性の方がなんか多いんですけど、見えますね、うん、今かつお節本節を扱ってるお店ってどんどん減ってて、うん、なのでこううちへわざわざ来てくださるのかなと思うんですけども、うん、良さは少しずつ見直されてきてるっていうような感覚はあります、
うん、今ね男の手料理とかって言って、はい、男性がねお料理をするってことも多くなってきましたよね。そう、男性って結構こだわるじゃないですか。
そうなんです。なので、うん、3時はどこですかとか、うん、そういうのも聞かれたりしますね。で値段高い安いとかは一切男の方って言われなくって、
そうなんだよね、
うんうん、で惜しみなく材料にお金を使うのかなっていう感じです、
うん、もうどんどん男性の方に買いに来ていただきたいですね。
そうですね、増えるといいです ね。
でその削り節のね道具っていうのも、はい、昔はねどの家にもありましたよね。
そう、花嫁道具の一つで絶対持ってったっていうのが、うん、私たちが生まれるぐらいの時だったと思うんですけど、うん、今はもうどっかしまってあるわっていう方とかあるんですけど、うん、最近はでも売れてるみたいですよ、削り機も。
そうですか。やっぱりその料理をする直前にね削って使うのが一番やっぱ風味とかそういうのも生きてきますよね。
全然違いますね。削りたてっていうのはもう削ってる時からお腹が空いてくるんです。でそれをちょっとこう手で舐めたりしたら、うん、もうじゅわっとこう、なんでしょうか、唾が溜まってくるぐらいの、全然違いますね、うんうん、なので、去年の夏は小学生さんに、うん、削り節の体験をしてもらって、うん、実際に自分で削って削ったカツオを食べてもらうっていうことも商店街のイベントでやったんですけど、すごい大好評で、うん、また来年もやりたいとかって言われる方も多かったんですけど、
ね、森さんといえばねこの銀座レディースの方でもすごく活躍していらっしゃって、そのイベントのこともね、いろいろこう工夫して楽しいイベントをねいつも企画されてるんですけれども、この夏は何かありますか？
ですね、今この銀座通り商店街はアーケードの改修工事をやってまして、うん、はい、毎年6月の第4土曜日に銀座縁日っていうのをやってたんですけども、うん、ちょっと工事の関係で今年ができなかった分、うん、8月の30土曜日と31日日曜日にアーケード完成記念の、うんうん、イベントを行うんです、うん、はい、で土曜日30日の土曜日は音楽イベントなんですけども、うん、31日の日曜日は6月にできなかった縁日を8月31日に持ってきて、うん、青の広場も使って大々的にイベントを行います、
うん、この中だけじゃなくて青の広場も、
はい、使わせていただけるということなので、ステージ組ませていただいて、うん、いろんな方に参加していただいて、うん、朝の10時から夜の5時まで盛りだくさんです、
う
ん、はい、
大人から子どもまでね、もうあらゆる年代の人たちがね楽しめるイベントということで、私もいつもね楽しみにしてるんですよ。
ぜひ来てください。よろしくお願いします。
ありがとうございました。今日ご紹介しました乾物の店終わり屋の詳しい情報はラジオサンキューのホームページにある突撃瀬戸の元気商店のサイトをご覧ください。